こんにちは、遠藤克樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、
おい、
前回納得の話が出ちゃったんでもうああうんうん言って本当に終わってしまいましたけれども、
そうそうそうね、
その後にね、井上先生と終わった後になんかね、楠木正成の話とかが出てくると面白いのかねって言いながらも、それやっちゃったら終わらないですよねということでね、またどこかでそんな話もね、したいななんて。
そう、納得してもらう側の話を中心に私はこの間したので、前回はね、
で、その上側の方の立場ということですね。
で、その意思決定を伝えられる側、
うん、
がそれをどう納得するかっていうの、そっち側の問題も課題もあるよねっていうね、のことだったんでね、どっかでまたそんな話ができたらいいですね。
いや、でもそうですよね、理不尽なテーマにおいても納得ができる、下につく人間が納得できるかっていうのは、自分側の方にその納得できる軸を持ってない限り、上関係ないって話ですもんね。
そういうことになるんですよ。
そうなってくるとね、もう上も下も関係ないんですけどねみたいな話になってきちゃうと、あの話めちゃくちゃ難しい質問でしたね。
そういう意味ではね、
はい、
うん、だからきっと本当に悩んで質問されたんでしょうね。
いやー、だからね、井上先生も前回の冒頭で最近問いがねえっておっしゃってましたが、
はい、
いろんな問いがね頭に浮かぶタイミングですよね。
そうです、そうです。
ということで早速今日のご質問の問いに行きたいと思いますが、今日もね、井上先生、またこれね、いろいろ皆さん環境大変でございますよ。
はい、
行きましょう。
はい、
井上先生、遠藤先生と書いてあります、失礼、ありがとうございます。井上先生、遠藤先生、こんにちは。親会社から降ってくる役員に関するご相談ですということです。弊社は代理店をしております。役員や部長職は親会社やメーカー出身で占められています。彼らは親会社に復帰することはありません。近年本社からの無理な営業目標の押し付けという負担は多少和らいできていますが、役員や部長連中は在任期間中にだいたい 2,3 年で本社や社長へのアピールのために現場にプレッシャーをかけてきます。そのプレッシャー自体はどこの会社でもあるとは思います。問題なのはそのあり方です。彼らが去った後5年後10年後に部門に良い影響を及ぼすのであれば問題ないのですが、短期的な数値の刈り取りばかり行わされた結果、営業マンの離職やマーケットが焼け野原になったりと悪影響が続出しています。また社長は社長で、部長や支部主社長の課題に盛られた報告を鵜呑みにして問題意識がありません。こういう場合、私のような中間管理職はどのように対応すべきでしょうか。フランクリン・コビー博士の言うところの農場の法則に従い、本来は地道に土壌整備から種まき、水やり、収穫まで長期的に計画を立てて組織的に活動すべきだとは思っております。長文で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします、ということですね。
はい、はい、まあね、大変なところにいらっしゃるってことですよね。多分なんか、まあ営業とかをね担ってらっしゃる方なんでしょうね。
なんですかね、
うん、短期的な数字で
メーカーでって何系なんですかね。車、自動車とかなのかね、ちょっとこの辺が分かりませんが、
メーカーで代理店っていう、まあなんかそんなような感じかもしれないですね。
ね、なんですかね、
売上が売上、まあ市場主義って言っちゃ変かもしれないけど、売上をとにかくこの売上金額を達成しろっていうのが強い会社なんでしょうね、結局。
で、親会社から降ってくるっていう形なんで、資本関係もあるし、人がこれだけ動いてるんで、うん、本当に 100% とかそういうこともあり得るんですかね。ちょっとそのあたりがね、
そうですね、
詳細わかりませんが、
うん、
さてさて、
まあ、はい、難しいですね、これ、この、まあ、この方は、まあ、中間管理職ですよという中で、この会社の、まあ、今後のことを憂いていろいろ考えてらっしゃるということで、まあ、じゃあこの会社がより、まあ、この方が言う5年後10年後のために、今どうしていくべきかというなんかそういう着眼点を持った経営からの、なんていうの、指示、 で出てくるようになる、してほしいと思ってるわけですよね。でそのために何かできることないですかねっていうことで、まあ役員クラスとかそういう方たちが親会社から、親会社とかメーカーから来てますよ。そして社長は、まあ、なんていうのかな、現実をあんまり見つめてくれてませんよってなる。
てか課題に盛られた報告を鵜呑みにしてってね、要はもう裸の王様状態の報告があるってことですよね。
そういうことですよね。だからまずこの方が、この方の動きの中でできる範囲からで言うと、
うん、
この方がいるセクションの管轄の役員とまず話すことしかできないわけですよ、
立場としてはね。そうですね、う
ん、でただしもう一個あるのは、役員クラスの方で話がしやすい人、変な話、これはちょっと極端な言い方になるかもしれないけど、例えば共通の趣味があったってある程度でもいいんですよ、
うんうんうん、
とにかくなんか共通なものがあったりとか、話が、しやすい環境にあるような人がいる。で、まあ、そういう方たちと、もし、そういう人、直属の上司とかそういうような役員の方とかがいるんであれば、まあ、もしかしたら社長かもしれないですよね。で、まあ、そういう方がいるんであれば、この方は、の問題意識っていうのは、なんかあんまり正義感を振りかざして回っていくと相手も逆に嫌がる可能性はあるんで、まあ、相談ベースみたいな形でどう思いますって、ちょっと今回のことで言うとちょっと市場刈り取りすぎちゃってる気がしてるんですよねみたいなことを、うん、やっぱり、ある種報告的に、報告と相談みたいな形でどう思いますかね、どうしたらいいでしょうねなんていうことは言ってもいいんじゃないかなと思いますね。でそういう、何が言いたいかというと、そういう同じ問題意識を持つ人を少しずつでも巻き込んでいくっていうのは、やっぱりこの人ができる、するべき最初のことだと思います。
なるほどね、うん、ちなみに、いきなり邪魔しちゃうあれなんですけど、はい、その巻き込んでいけない彼らも在任期間がだいたい 2,3 年ってなっていて、
うん、
引き込もうとしても消えていくんですかね。
そういうことですよね。ただ、たとえ 2,3 年であっても、やっぱり共通の問題意識が少しずつでも、この方の農場の法則じゃないけど、
うん、
少しずつでも広げていくってことは必要性があって、
はいはいはい、
だからやっぱりこの方がもし営業、例えば営業の部長さんぐらいでそこを扱っている役員の方がいるとしたら、いやこのままだとちょっと辞める人間も増えちゃってるし、市場が荒れちゃってますよと、どう思いますっていうのは、その方が2年で去ろうがなんだろうが訴状には上げやすい。それは逆に言うと着目してくれなきゃいけない人ですよね。
うん、
そういう状況が あるんであれば
本来ね、
うん、でまあそこがで変な話ね、そこが打てど響かないと、一向に動かないってなったら、これね、もうこの組織自体の問題になってきちゃうわけですよ。
うん、
そうするともしかすると失礼な言い方だけど、この方が一生懸命頑張ったとしても変えられないかもしれない。
うん、
なのでこの人が地道な一歩一歩も積み重ねていくつもりがあるんだとしたら、まずやるべき対象者はそこですよね。でもし社長なんかと話せるんだったら、社長にも言っていって、いやでもしょうがないんだよって言われても、やっぱり声高にではなくて、 ずっとつぶやき続ける必要があるかもしれない。
このフランクリン・ホビー氏の農場の法則ってあれですよね、自然のプロセスに従って成果は出るんで、いきなりこう、はい、収穫できますってならないんで、地道に種をまき、はい、ちゃんと水をやって育てて、はい、時間をかけて収穫をして、はい、っていう、こう、なんか一発逆転なんてできないんで、コツコツとっていうような、確か話ですよね、これ。
だと思いますね。
っていうことを、長期的に地道にって考えると、今、井上先生おっしゃられてたように、この組織の根本的なテーマにおいて、
はい、
地道に農場の法則をどうやるかっていうのは、一個本当の意味での戦略として考える必要はありますよね。
それはそうです。
本当に無理ならこっちから決着つけて、
うん、
ちょっと私の立場だから井上先生より言いやすいと思いますけど、あるということも決めるのかの、
でもう一個のね、その去るか去らないかっていう去就の問題で言うと、やっぱりこの方の人生をこの方が自身がどう捉えるかなんですよ。どう考えるかなんです。でせっかくいるんだから、やっぱり僕は身勝手な意味じゃなくて、ご自身のためになることを、やった方がいいと思うんですよ。それはだから、うんうん、何か一歩この方が目指しているような、この会社のもっとあり方を変えたいっていう方向に自分が努力することによって、自分が何かを掴んでいける、何かを手応えとして持っていける、でやった、トライした、失敗しようが何だろうが、トライした結果によって何かが身についていくというようなことが想定できるんであれば、大いにやられればいい。
うんうんうん、
でもそれでも組織が変わらないならもうさよならしようっていうのも一つの選択ですね。なんだけど、まあ、この一つの側面はこの方自身が自分の、まあ、あえて成長と言ったらいいのかな、自分がもうより良くなるとか自分のためになるために、この問題についてどういうふうに自分がアプローチしていくと自分のためにもなるかな、自分の身になるかな、学べるかなとかね、そういうことを少し考えていく必要はあるかなと。
うん
うん、で苦しいでしょうからね、離職者も多くてってなると、この離職者の問題とか、市場が荒れることに対して自分が取り組むことによって、自分は何をやっぱり身につけられるのか得られるのかっていう側面と、それ と,、もう一個組織のためで言うと、ここで言うと何が一番足りないかっていうと問題意識なんですよ、この組織。
ほうほうほう、
うん、つまり、売上はとにかく上げなきゃダメだっていう、短期の売上目標に対してのガチガチガチガチと言ってくる、それからそれに対して、いや今頑張っててあと少しでいけそうですっていう報告を鵜呑みにするみたいなね、
うん、
ことが起こってるとしたら、どこにも問題意識がないわけですよ。
まあ、問題意識あるのは売上なんでしょうね。
そう、いや問題意識じゃないと思うんですよ
まあ、問題意識と言わない
言わない、うん、やっぱ問題意識ってよくね、遠藤さんとずっと今までも言ってるけど、やっぱある理想の姿に向かって現状とのギャップが、それを問題と捉えるわけで、売上だけ上げてればいいっていう、でもしかしたら あえてその方たちの問題意識という人は、売上目標に達しないんだけどどうしたらいいのっていう問題意識はあるかもしれないけど、
でも大きい会社で親会社である以上、もしそれが仮に本当に株主とかがうわっといた場合、
はい、
株主資本主義、ね、市場主義になってしまう以上、売上利益市場命題はその構造的に合ってしまいますからね。それが降りてきた場合には、やっぱり理想は井上先生が今おっしゃられた売上利益が目標になってしまって、理想かで現実の差の問題が何かって言ったら、それが達成しないことっていうのはありえちゃいますからね、
うん、なんだけど理想は何かって言ったら、努力せずもっていうとちょっと極端な言い方だけど、やっぱり楽に目指す売上に達することのできる組織作りなんですよ。事業プランだし、商品開発というかサービス開発だったり、いろんなことですよね、うん、やっぱ事業展開がうまくいって、そんなになんていうのかな、みんながこの戦々恐々と頑張んなきゃ達成できないような売り上げじゃなくて、やっぱり リーズナブルに売り上げがちゃんと
上がる、リーズナブルに理想ね、
うん、っていうことが出る。そうすると今のままだと、いやいやいや無理しないといかない売り上げですよっていうのが現状ですよね。これ
そっか、だからここの無理っていうのがあれですよね、なんていうんだろう、この短期的に刈り取って根絶やしにしちゃってるとかっていうのは、将来を潰してしまってるって意味での無理やりなんで、それって衰退の一途ですもんね、っていう意味で問題ってことですね。
そういうことです、
うん、
だからとにかくそこのこの方が意識してることの問題意識っていうのは、おそらく正しいんだと思うんです、現場を見ていて。
いやそうなんでしょうね、
うん、でこういう、うん、こういう会社のあり方の中でね、やっぱりちょっとこのままじゃまずいなって真剣に考えてらっしゃるんだろうから、間違ってないと思うんですよ。ということはこの問題意識をどれだけの人が持つかなんですよ、最初のテーマは。
この今抱えている問題意識をどうやって社内いろんなところと共有化できるかが、まず一個の勝負どころってことですね、うん、はい。
で、まあ、それが、で、そこに、組織が、この課題に関して、問題に関して、 取り組み始めたらそれが具体的な姿になるまではどこかでまだまだ短期の売り上げを集中してあげろというプレッシャーは消えないかもしれない。でもこの方が言うように農場の法則で言えば種をまきましょうっていうのは問題意識っていう種をまきましょうになるんだと思います。
なるほどね。
ちょっと前
で注射。問題意識の共有ほど大事であり難しいものはないのは私もこととことプラスとかやってみたりしながら、
はい、
サイバーの問題であったり日本の目に見えない問題であったりいろんな切り口出してってますけども問題共有だから、それって儲かんのって言われちゃいますからね。
そうそうそう、
だからね本当に、
でその動きとかね、はい、できるだけ多くの人とそういう共有していく意識を共有していく問題意識を共有していくっていうのことを進めていく過程の中でどう考えても誰も動かないっていうんだったら、
うん、
さっきもうちょっと言った自分のこの方のご自分の人生にとってこの場所はいい場所なのかどうかちゃんと見た方がいいです。
なるほどね、
うん、
まあ、でもやっぱり問題共有というプロセスに入ってて戦うというプロ、ね、まずはやっていかないと
そう
単なる逃げになっちゃいますからね、
うん、でこの方のためにもその活動をすると結構いろんなものを得られると思います。その経験、
うんうんうんうん、
それは次につながるはずなんで。
もう話終わらなきゃいけないのに今話でね一瞬アルピニストの野口健さんっているじゃないですか
はいはい、はい、
あの方の話この間ちょうど紹介されて聞いたんですよ話って、
はいはい、
そしたら富士山って昔はほら注射器が教室いっぱいとかタイヤとかが800個とかもうブワーなっててみたいな、あれもうすぐ5年ぐらいで消えるらしいんですよ全部。おーおー、もう目処立ってるんですって。で今年間にひどい多い時で7000人のボランティアが集まって83万トンだったっけな、なんかそのぐらいもね処理する人たちが集まる勢いのムーブメントになってるんですって。
すごいな。
で、あの人がそれをどうやってやったかってちょっと今日話切れないんですけど、そのねでもスタートの熱量は憤りなんですよ。世界のエベレストとか回った時に世界中から日本の富士山って世界一汚いよねって言われてめちゃくちゃムカついたらしくて、もう絶対いつか俺が綺麗にしてやろうと思ったこの怒りのエネルギーがベースになって、だったらどうやってやろうかっていうこの戦略がまたあの人頭いいんですけど、ちょっとその話は置くんですが、やっぱこう許せんよねっていう、これがないとスタート切れないですよねっていうのをちょっと今聞いて感じた
ところですが、いやいやいや大事な話ですよね。ああでもそうか、そこまで来てるんだ。
らしいですよ。
素晴らしい、知らなかった。
まさに話はずれましたが。
はいはい。
ということでね、なんかね、
はい、
非常に大変な環境にはいると思うんですが、
はい、
これ言ったらね、全員日本自体がね、こういう環境にいるとも言えますんでね、ぜひまた質問いただけたらということで。はい、
そうですね、なんかそんなことじゃないんだっていうところがあればね、
ぜひですね、
うん、追加でいただければ。
お待ちしております、はい。ということで、終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。